大和証券上田でございます。もう危うく打ち切られそうな勢いだったのですいません、まずそのトータルの部分なんですけれども、まあ、今回その未達になった影響が欧州、まあ、ラテンアメリカちょっと計画自体が強すぎたなですとか、まあ、それからその去年、まあ、前年同期に大口があったんで、まあ、それがその今期もあるかなと思った、まあ、いわゆるこれ反動源と考えるのかやや楽観だったのかというところもあるかもしれないのですが、まあ、とはいえですね、着地で見た場合、まあ、これが強すぎたとしても着地で見てこれがオーガニックだとしたら、まあ 3% 増収、為替調整しても 5% 増収、これやや低めに見えるんですけれども、まあ、御社としてはもう大体この3から 5% 増収というのはオーガニックになっちゃったのか、これが一つ目です。で、二つ目が第三四半期の時にもお聞きしたんですが、過去3年ぐらい大量の人員採用があって、まあ、今年度からややその減速するのであれば、売上高に対して利益に関しては若干まあ他のソフト会社みたいにレバレッジ効いて、まあ、例えば今回のように 5% 増収だったら 10% 増益ぐらいできていいのかなと思うんですが、ほぼ同じ水準になってますので、今年度のコスト構造、売上高に対してこの2点教えてください。お願いします。
一つ目、予想の方はオーガニックでどのぐらいで見ればいいのか、まあ、我々としては今2019年の予想ですね、別に何か買収とか特別に織り込んでないんですので、まずその辺でオーガニックの伸び率見えてるんじゃないかなと思ってます。で、もう一つ目は人増えてもなぜオペレーティングリブレッジ効かない。これは一つはですね、私前もちょっと申し上げたことですが、オペレーティングリブレッジそんなにないんです。これからそれは SaaS 型のサービスとか、今岩の説明に出たようにやっぱり専門家不足でですね、そもそもソフトウェアの販売の世界というのは我々製品売ってそれで終わり、自分で面倒見てください。で、お客さんもですね、最終的にソフトウェア買うためにお金払ってるではなくて、セキュリティに問題解決してほしいですね。そもそも何か悩みがある、それは解決してほしい。それは自分で解決できない場合は誰かに解決してもらえないとそもそもお金も払わない。で、我々としては今、まあ、いろんな今の資料に出たように再生とかいろんなところで実験の形でやっているのは、どこまでトレンドマイクロをやるべき、どこからチャンネルにやってもらうとかですね、それとやっぱり先行投資の形で最初は自分で学ばないとチャンネルにも知られないんで、まあ、そういう意味でちょっと最近人件費が膨らんでおります。で、もう一つはさっき申し上げましたように、多分これからのビジネスモデルのオペレーティングリブレッジ自体は、そんなに高くない。ですから売上伸びると、経費も上がっていく。一方でですね、その問題がちゃんと解決できるようなお客さんのつながりであれば更新率が上がるはずです。だから我々としてはオペレーティングリブレッジ低くなるイコール利益上がらないことは思っておりません。それでよろしいですか。
特段じゃあブリグジットでこうデータセンター需要が落ちているとかそういうところは関係ないんですかね、あんまりね。
データセンターって何ですか。
第4四半期こうキュッとこう売上高の比率がこう3ヶ月だけで見ると下がって減益にもなっているのですが、これ需要サイドで何か、
はい、減益のことは、まあ、第4四半期やっぱり我々としては人件費1回人ってやっぱり毎四半期調整できないんで、はいはい、まあ、四半期ごとにそのずれがあるかもしれないけれども、うん、増収減益のシナリオはないと思ってます。ですから今年の予想の中に、うん、増収増益ちょっと期待し、はいはい、我々としても目指したいと思ってます。
特に外部要因は関係ないですか。例えば今半導体市場もあまり良くない、まあ、どうやらデータセンター市場もあまりこう伸びは低下しているようなとか。
直接は聞いておりません、まあ、もちろん間接的にですね、我々としてはこれ最初はエンドユーザーさんの方は何かその問題が起きて、はい、そのうちに何かセキュリティの予算を抑えられることは考えられますけれども、はい、我々ある意味で ラギングインディケーターですね。だから直接今日例えば終わった四半期ですね、これはイギリスの場合ブレクシットの話で遅れ、うん、これ我々としてはそんな話は聞いておりません。
わ、はいはい、かりました、ありがとうございます。
他にご質問は。
SMBC 日興証券菊池です。2つお願いいたしたいんですけども、まずコストなんですが、去年、まあ、終わった期ですねのコストは、まあ、後半にですねガッと伸びて、なので新しい期は僕はその紙期はやっぱ伸びるだろうと、イヤンオイヤーでですね、で後半は少しスローになるのかなというようなイメージを持っていたんですけども、今回その 5% 伸びるということで、 少し抑えていく方向でいくのか、それとも同じ感じで伸ばしていく結果 5% なのかというふうに、どちらか教えてください。
そういう意味でもし言葉を選ぶことになると抑える方ですね。一方先行投資も続きます。ですから会社の中に極端にですね、これから採用しませんとか、それは一切ございません。でも今使った言葉は、ダイジェスチャンというのを投資ですね。ですからいろんなことに我々投資してきたんですけど、そこはちょっともうちょっと効率を図りましょう、そんな考え方ですね。
じゃあコストが伸びるのが紙機だけというふうに思わなくて、紙機はちょっと伸びるかもしれないですけど、コンスタントにちょっと伸びていく
ですね。そうですね。あれは年間の予想しか出してないですが、おっしゃる通りですね、紙の方がもっと費用が上がって下半期にもっと効率見える、多分そんなことだと思います。
なるほどですね、分かりました。2つ目トップラインなんですけども、これもちょっと紙年間しか出してらっしゃらないのでですね、ただちょっと繰り延べ残高に少し溜まってるみたいなようなご説明だったような気もするんですが、でなのでその紙機に比較的繰り延べのからの売り上げが来るのかで、あるいはそこまで紙機は見てらっしゃらずに、で今年も御社のビジネスの構造というのは大型案件少し増えてきてますので、4級に結構出ると、終わった期は4級たまたま少なかったかもしれないけど、新しい期今年については4級比較的あるかもしれないということある程度織り込んでいらっしゃるのか、その繰り延べと大型のバランスで紙下ってどんなイメージでいらっしゃい見てらっしゃいますか。
まずですね、大型案件のことを見ると、第4四半期に集中します。これは世界中で、大体購買動向そうなってます。ですから、下半期の上が高い、これはグロスの売上で見るんですね。で繰り延べの世界やっぱりですね、ちょっとこれは専門家の羽原さんに聞いてみましょう。
全然専門家じゃないですよ。ただロジック的には岸さんおっしゃられている通りですね、どんどんこう、繰り延べ収益のも残高を積むのが終わったとすれば、当然時間の経過とともにそれは階段上薄くなっていきますので、おっしゃるように紙機の方がその影響がまだあって、下機の方はそれが薄い状態との比較になりますので、紙機の方がその繰り延べ収益の残りが多い、下機の方が少ないという話になると思います。
ちょっと終わった期ですね、その後半と最後の方、増水率がちょっと鈍化しているので、で、紙機について、新しい機の紙機については、ちょっと少し低い増収率でいく、そして先ほどの感じだとコストはやっぱ紙機、やっぱイヤオンイヤだとちょっと多いと思うんで、そのコストを年間では、吸収できるかもしれないですが、紙機で見た場合どうなのかなっていう。
基本的に我々の考え方もですね、ちょっと繰り延べの場合は会計的なものも入ってきますけれども、やっぱり利益の方は下半期の方が多めに出る考え方ですね。おっしゃる通りですね、投資した分に対して回収する時期が遅れると、あと購買動向を見るとやっぱりどうしても下半期の売上が大きくなりますね。それとオペレーティングリーブレージ低いといってもゼロではないんで、そうすると下半期の利益が大きくなることですね。
了解です、ありがとうございます。
すいません、
ジェフリー証券の佐藤博子です。2つあります。1つ目なんですけど、先ほど今期大型案件すごくフォーカスしてたっておっしゃってたので、その何ですか、こうミッドサイズ系とかスモールサイズ系の、もしかして案件を、もしくはお客さんの入れ替えサイクルを、もしかしてこう競争相手に取られてしまってシェアが若干そこのエリアっていうのを失われていることがあるのかなっていうのをふと思い出したんですけど、以前もなんかそういうのがあったような気がするんですが、また去年も起きたでしょうか。まず1点目です。
そうですね、当然のこと我々としてはそこにフォーカスが落とすと競合先に取られてしまう、その現象が起きていると思います。
でこれは US とヨーロッパ両方で起きてるんですか。
多分そうだと思います。はい、
分かりました。で今フォーカスがビッグサイズのクライアントにシフトしているので、そこはシェア取れ始めてるんですか。
I'm sorry. I want...
一言よろしいでしょうか。第4四半期に関しては説明をしましたけれども、中堅サイズの案件に関しては デスクトップのものが多かったということもありますし、また APAC で新しいバージョンが発表されたのが11月であるということもありまして、そういった意味ではお客様が離れてしまったわけではなくて、新しいバージョンを待っていらっしゃるお客様がいるということで、その購入のタイミングが遅れているということがあると思います。ということは、マーケットシェアがローエンドの方で落ちるとか、あるいは中堅のところで落ちるということは心配しなくてよいわけなんでしょうか。営業は大型案件ばかりに集中しているようですけれども、そのようなトレンドはないというふうに考えております。ありがとうございます。
ですけど、第4四半期で、オフサイトやったじゃないですか、今回福岡の4億円か5億円入ってたと思うんですけど、これって今年もやるんですか。
まずちょっとオフサイトということはですね、実はそれ勉強するためにやって、別にそこに派手に何かやってること
エデュケーションフィー、
そうそう、エデュケーションフィー、まあ、これはですね、去年のは予算外でいわやったんですね。今年はどうですかね、やる気が今のところないですね。さっきアナリストさんのちょっと厳しいご指摘もありまして、ちょっと最終的に利益どうなっているのか、それも一つのファクターだと思います。やっぱり一つ私としては最初はね、この話で言ったとき、去年ですね、最初と疑問を感じたんですけども、でも AI は大事ですよ、そのメッセージングのために非常に効果あったと思います。その5億円使っててもね、だそういう意味で学びもありますけれども、会社の中にプライオリティどこにあるのか、これはそういう意味で非常に効果だったんですね。だからそういう意味で2度目また同じことをやる必要は今年ないんじゃないかなと思います。
では先ほど の質問で、その営業利益下期の方が上期よりまあ大きくなるっていうのは、まあ、こういう今イベントがまたポッて出てきて、コスト利益を食べてしまうっていうリスク要因はないという
その時点でもしそうであればね、何か説明あるはずです。全く関係なしでやっていくと、我々として社内でもですね、これから社内のイベントもありますけれども、結構苦労するのはご存知のようにですね、会社の中にパフォーマンスボーナスもありましてですね、現役になるとボーナス出てこないですね。これ同じ社員にも説明しなくてないし、福岡で遊んだからほらボーナス出てこないとかね、それ言えないじゃないですか。だからそんなに勝手にやると社員も反対になっちゃいますので。
あとこの間修正出したときに、福利厚生の部分でプラス5億出されたと思うんですけど、はい、で私はすいませんよく分からなかったんですけど、その辞めていく人たちの、退職金にプラスアルファ乗せてくるようなパッケージみたいなことだったと思うんですけど、
そうですね、まあ、人材の流動性をちょっと活性化してもらうために、早く退職してもいいんですよ、その仕組みを作ると、会計上にですね、その退職金の積立金出さなくていけないですね。ですから別にいきなり何人も辞めちゃっただから払ってじゃなくて、積立金の世界ですね。
なんかずっと人手不足とかエンジニア不足のイメージが強かったんですけど、確かこれ45歳以上とかだったと思うんですけど、そうですね、45歳以上のエンジニアの人って使い、いまいち使えないんですか。
それは非常に冷たい言い方になってしまいますけれども我々としてはもうちょっと話しながらになりますけど、日本の場合はですね、最後まで待たないと退職金もらえない制度を、そもそも我々どっかコピーペーストやってしまって、でもやっぱり人材流動性でやっぱり、ね、最後まで、待たないと、そうではなくて途中で違うキャリアを考えていることであれば、それは我々としては支援しますよ。で逆もこれは一つだけ見てしまうとそうかもしれないけど、我々として外出て戻ってくることも歓迎です。ですから外行って新しい経験があった場合は年齢関係なしで会社に戻ってきてもいいです。であとは会社で出向制度で、じゃあお客さんの行きたい、それも我々と支援します。いろんなことを社員のために今良い、なぜかというと人材の流動性がですね、やっぱり支援したいわけですね。で、その中に会計基準で引っかかるのはこの積立金の分ですね。
なんとなく分かりました。ありがとうございます。
他にご質問、すみません、しかた
ありがとうございます。ティグループ証券の鶴尾です。ですね、APEX-1 もう少し詳しく教えていただきたいんですが、どのような背景でリリースが遅れたのですか。それからその結果としてApex-1で売上の繰り延べ収益の方に回った額ってどれぐらいのインパクトがあるんですかというのは、例えば資料18ページを拝見すると9月から12月にかけての繰り延べ収益って例年に比べるとあんまり増えてないものですから、 あまりそのインパクトがあったようには思われない数字のトレンドになっているものなので、教えてください。
APEX1 は遅れたわけではありません。予定として11月に出荷予定だったんです。11月のリリース予定だったわけですが、それでは第4四半期のためには十分な収益を作り出すことができなかったんです。 APEX1 というのはアンチウイルスだけではなくて、いろんな脆弱性から遮蔽する機能とか、あるいはエクスプロイトからの保護、そしてもし侵害があった場合 CISO は戻ってその証拠を見つけ出すことができるわけですから、多くの活動の記録を取る仕組みがあります。そのため防御と、それから検知、それからフォレンジックツールとしても使うことができる包括的なパッケージです。新しいサイバーセキュリティのエンドポイントソリューションです。そうすると、ローンチは時間通り、しかし、期待してたような収益を作り出さなかった。そうです、第4四半期においては収益を実現しなかったんです。ただ売り込むのは厳しかったんですか、なかなか厳しくてうまく表現しなかったのかもしれませんけれども、 APEX1 が売上に第4四半期は貢献するという予定ではなかったんです。
先の説明に言ったことはですね、APEX が出るだから営業の人はそっちの方向いっちゃって、で中堅向け の、 従来型の製品の売り上げはまあ、そんなにフォーカスしてなかった。 APEX1 の売り上げ見込みを下回るよりも APEX1 が出るそのイベントに向いてしまって、でこれは、ね、結構複雑な製品ですから、いろんなそれのためにセールストレーニングと用意されますので、その従来型の製品の売り上げにマイナスの影響出たんじゃないかなと我々考えております。
ごめんなさい、あともう一つ先ほどのご質問で補足なんですけれども、ご質問の中で繰延収益が次に上がってないというご指摘だったかと思うんですけれども、Q4 に、いろいろなアナリストの投資家さんにお会いするときに一応補足でご説明は申し上げてたんですけれども、こちらですね、下の注釈をちょっとご覧いただきたいんですけれども、北米の締結済みの複数年契約のうちに支払いが分割払いである分の繰延収益をこの Q4 で22億9000円取り消しています。で、これは売上とかプリギャップにはノーインパクトなんですけれども、これはなんで起きているかというと、我々の繰延収益の考え方は、先にお金いただいてますと契約もしましたと、ただ売上は契約期間にわたって計上していく、でお金はもらっ、ごめんなさい、お金はもらってるんだけれども計上できない部分をバランスシートに載せるという会計処理を取って、いるわけなんですけれども、最近になって多いのが複数年契約なんですけれども支払いは分割払いねというような契約っていうのが、特に2018年ちょっと多くなってきました。結果お金もらってないのにバランスシートに載っけてるのはどうなのというのが、監査法人とのディスカッションの中で出てきて、じゃあそれは資産側も負債側も両方落としましょうという会計処理を行いました。でその結果2018年 Q4 ですね、US の部分なんですけれども、その中で20億円ぐらい、その分減少しているのが会計処理上起きています。なのでこれを足し戻すと、増加はしてないんですけれどもほぼほぼ同じレベルということで、この減少のほとんどはこの会計的な処理の部分で実ビジネスの部分ではないということをちょっと申し添えてさせていただきたいと思います。
わかりました。ではそこをフォローアップで、ということで、よくセールスが注力してきてそれなりに売れて会計上の処理を外してみれば繰延収益もしっかり増えているということであれば、APEX1 で上半期の売上とか利益にはそれなりに貢献すると考えてよいのでしょうか。フルイヤーのアウトルックはあまり強くないんですが。
そうですね、はい、期待しています。
ありがとうございました。2つ目は違うタイプの質問です。コストの方で、そろそろ会場を考えていらっしゃるとおっしゃった AWS とかクラウド対応の費用というのは、なので年間でどれぐらいかかっていらっしゃって、将来的に我々がモデルを作るときに、何の売り上げ、例えば B2B の売り上げとかエンタープライズの売り上げとかを見ながら予想を作れば良いものなのでしょうか。
これはモデルに入れるために我々の方もですね、どうやって開示するのかちょっと検討必要ですね。まあ、我々としてもそういうふうにやりたい。今のところはお客さん向けのインフラの負担の我々のエドミンの項目はちょっと適正ではないかな、適正ではないと思っております。で、年間の費用はですね、数十億円になっていると思います。クラウドのバックエンドの費用はですね。まあ、これはそのうちに開示方法を考えてちょっとまた答えしたいと思います、うん、やっぱりアナリストさんのモデルの場合は大雑把に数字出して毎回チェンジするもちょっと良くないんで、ちょっと継続的に開示する方は今考えております。
なるほど。数十億円でやるということですが、なので前年でだいたいイメージどれぐらい増えたのですか。もし可能であれば。
伸び率は極めて高いですね。多分 50% かそんなペースで伸びてます。で、一方ですね、ここはまた一部の競合先それに開示してのかかめにしてるんですけれども、前の SaaS の売上も伸びてます。で、 SaaS の売上もすごい成長は高いんですけれども、まだ金額小さいですけれども、特徴はですね、これはグロス繰り延べ収益で全く出てこないんですね。だからライセンスユーザー SaaS に移り変わるとですね、その時点で売上減っているように見えます。でも一方ですね、これはストック型ビジネスのものですから、だんだん増えていくと、売上は上がってきます。だから今 SaaS の費用上がってる、売上上がってないことはありません。でも SaaS の売上の方は、トータルの売上の中にですね、一部そのライセンスはサービスライセンスに移ると、計上されている売上の方は影響見えないこともなっております。
ありがとうございました。